屋部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第122回、今回も引き続きゲスト回です。ゲストはこの方です。どうぞ。
どうも、映画監督の白石浩二です。再びやってまいりました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
お願いします。
夢じゃないでしょうか。あ、これも先ほどやりましたね。
悪魔かもしれませんね。
悪魔。もうこれも2回聞いたな。これ
戻ってるかもしれません。
戻って。あ、もうこれ121回やったらどうしよう。さっきまでのが夢だったら、みたいな。怖いですよ。いや、もう申し訳ないですよ。もう無理やり引き止めてというか。
いえいえ、全然無理やりじゃないです、ね。
あ、さすが。いや、もうちょっと話足りなくて、ちょっと、聞かせていただきたいなと思って。
どうぞどうぞ。
っていうのが、まあ、怖すぎのね、話をちょっと、したいなと思ってて。
はい、
まあ、僕、ちょっと一般人というか、かで見ると、怖すぎってかなりね、ヒットしてるというか、まあ、僕の周りの界隈では、
はい。
すごいヒットしてるような感じがしてて、
ええ。
まあ、監督とかはもう、ある程度、うわうわになってるのかなとか、ちょっと、思ったりしてたんですけど、
ええ。
どうもそうじゃないっていうのをね、ちょっと監督とやりとりしてて、
ええ。
その辺のお話をちょっと聞かさせていただきたいなと思うんですけど、
はい、はい、はい。
いや、正直、印税、なんかいきなりちょっとなんかすごい生々しい話なんですけど、
ええ、
がなんかまあ怖すぎの中で史上最強の劇場版っていうのは、あるんですけど、
はい、
まあそう他にいろいろあるんですけど、それ、史上最強の劇場版は通常通り監督に入るということを聞いたんですけど、
そうですね、まあ簡単に言うと、セル DVD、売ってる DVD と、
はい、
あとレンタルと、
はい、
あとは、ま、配信ですよね。
はい。
まあ、放送も入りますけど、まあ、放送はやってないんで、ま、配信のお金っていうのから、ま、すべて脚本監督の分の印税を、ま、いただいているっていうことですね。
はい、はい、はい。
はい。
それはだから、他の、だから、シリーズいろいろある中の、その分、他の分は、
そうですね。他のやつは違くて、まあ、最初に、決めてたことなんですけど、
はい、
他のやつに関しては、印税は、いただけるはいただけるんですけど、
はい、
一部。
はい。
で、それが、セル DVD に関してのみ。
はい。
これが、まあ、1.75% と。
1.75%、衝撃的な数字なんですけど。
そうですね。で、しかもセル DVD だけなんで、
はい。
例えば、当初の、怖すぎの、まあ、草京女とか、
はいはいはい、
触れる幽霊とかっていうのは、うん、まあ、みんな知らないし、普通の心霊ビデオみたいな感じで登場してるんで。
はい。
まあ、多分買った人が、まあ、今は結構買ってる人いますけど。
はい。
まあ、当時発売当初で言ったら多分全国で、
うん、
それぞれ、10枚ぐらい買ってたらいいレベルですよ。ぐらいだと思います。
はい。
まあ、10枚から20枚。
うん。
よくて30枚とか。
はい。
ぐらいのレベルの、1.75% っていうことですね。で、当然、主戦場はレンタルなんで、
はい、
そっちの方は印税はいただけませんと。
あはは
まあまあ、その代わりだから、まあ、と言っても、まあ、V シネの世界で言うと、
はい、
一応印税が、ないっていうことの方が多いですからね。
うん、あ、そうなんですか。
ええ。だいたいまあ、買い取りという言い方をするんですけども、撮影、制作するときの、監督料、脚本料、だけもらって、
はは
あとは印税というものはないと。
うんうん、
で、それはメーカーであり、まあ、制作会社、まあ、制作会社が作ってたらですけど、まあ、メーカー側に全部お金が入っていって、それは、
はい。
作り手側にまでは、まあ、入ってこないと。
ああ。
監督、脚本とかそういうところまでは入ってこないっていうのが、方が多いです。
うん。
なんで、まあ、1.75 でも、まあ、もらえるんだったら、まあ、嬉しいので、まあ、ちなみに 1.75% っていうのは、通常のまあ、監督協会とか脚本協会で、
はい。
決まっている額で、
あ、そうなんですか。
まあ、ただこれがそのレンタルとか、
はい。
放送配信になると、またちょっと、額が上がったりするんですよ、パーセンテージ。まあ、ちょっと 3.5% とか 3.35% とか、
はい。
になったりするんですけども、はい、まあ、セル DVD に関してはだいたい 1.75 っていうのは、通常ですね。
うん、
だから、3800円だといくらなのかな？
何ですかね。
3800円かけ 0.0175 かな？
はい。
66円ぐらいですか？
おう！うわふわにはならないですよね。
1枚66円ぐらいですから、私のとこに入りましたら。はい、あ、で、まあ、普通のセル DVD、普通のシリーズだとですね。まあ、劇場版だと監督脚本。
はい。
両方なんで、まあ、これが倍になるんですけど、
うん、
普通の、普通のいつもの、
はい。
ビデオシリーズ、怖すぎシリーズだと、はい、これは、その、監督脚本で2つはもらえずに、
うん、
ただ単に1本 1.75 だけ、まあ、言ってみれば、監督としての、うん、印税の 1.75 だけ、うん、セル DVD 分だけもらえますよ、ということですね。うん、だから、この間のその、超怖すぎとか、最終章、
はい、
怖すぎ最終章も、結構その、うん、劇場版の時より、その、有料放送で、たくさんの方が見てくれたんですけど、うん、
はい。
それはセル DVD ではないですから、
うん。
私のところには1円も入らないです。
おぉ、
はい。
マジですか。
はい。っていうのが、まあ、現実ですね。まあ、その代わりだから、その、内容はかなり、まあ、好きにさせてもらってますし、まあ、スケジュール的にも、まあ、私が、空いた時に、まあ、作らせてもらってると。いうようなとこではありますね。なんで、まあ、その分、まあ、私としては、だから、そんなに、まあ、撮影の時の監督料、脚本料、まとめたお金はありますけども、まあ、一切合算含めてですけどね、出演とか、合成とかも含めてですけど、
うんうんうん、
そのお金はあるけど、まあ、怖すぎをその、だいたい、2本撮りしてるので、
はい、
2本まとめて撮ってるので、
はい、
どうしてもその、脚本、まあ、プロット書いて、脚本書いて、撮影して、完成っていうのを2本、って考えると、多分、4ヶ月ぐらいはかかるんですよね、2本作るのに。
はい。
いや、多分4ヶ月では聞かない、
あ、
まあ、本当はちょっと、まあ、やりつつ、
うん、
まあ、ただその、書いてる時とか、あと仕上げの時とかは、
うん、
まあ、前後違う仕事とかがちょっと入ってきたりはしてはいるんですけど、
はい、
やっぱりその期間を捧げて得るお金としては多分、その、アルバイトを普通にしてた方がいいお金しか、まあ、まあ、日給的な換算とか、月給的な換算で換算しちゃうと、
うん、
そういう感じになってしまうんで、まあ、最終章以降
は、
はい、ちょっと予算がただ上げてはもらいましたんで、少しギャラは、多めにはいただくことはできてます。
はいはい。
っていうのはあります。それは本当に多くの人が見てくれたおかげなんですけどね。
はい。
はい。っていうのはありますね。だから、
うん、
そういう、まあ、これで儲ける、これそのもので儲けるっていうのはあんまり考えていなくて、
うん、
まあ、もちろんもらえたらもらえた分だけ嬉しいんですけど、まあ、それでその、なんですかね、まあ、これでその面白い作品を、まあ、作って、
うんうん、
まあ、この作品がまず話題になると、
うん。
で、話題になることで、まあ、私のプロモーションですよね。
はいはいはい。
私のプロモーションとして、その、こういう面白い作品を作っている監督がいるぞと、
うん、
脚本も書いてるぞっていうので、うん、まあ、注目する。
はい。
出資者、プロデューサーっていうのが、まあ、出てくるだろうと。まあ、それは実際、
うん、
まあ、今まで潜在的にも気になってた人が、
はい。
まあ、怖すぎあたりから直接私の方に声をかけてき始めて、今、やってる他の仕事につながっているというのは、まあ、あるんですよね、実際。
うんうん、
で、で、そういう意味では成功してますし、あとはその、うん、まあ、怖すぎでそのやっている、やっぱり、なんですかね、
はい。
安心する作品を見せないと。常に見ている人を揺るがして驚かせるっていうか、
あ、はい、
まあそういうもの、そういう作品の、まあそういう映像作品の面白さ、まあ映画としての面白さっていうのをまあ知ってほしいっていうので、
うん、
まあちょっと作ってるのと、
うん、
あとはその、まあ基本はビデオシリーズではあるんですけど、
はい、
まあ多分これはその上映したりすることはあるだろうなと思って、うん、でまあ劇場版もできたんで結局その映画的な扱いにはなっているので、
はい、
まあ、ビデオ作品ではあるんですけど、うん、なんかやっぱりその映画としての面白さを、内容としても知ってほしいというのがありつつ、
うん、
プラス、その劇場に足を運ぶ面白さっていうのを、知ってほしい。
はい、
劇場で、なんかその、驚くような映画を見ることのなんか楽しみを知ってほしいなっていう、うん、なんかそういう、こう、野望というか、目論見もありまして、
はいはい、
まあ、その辺もその、まあ、ニコ生見て、
うん、
で、そこから、あの、劇場に来たんですっていうお客さんが結構やっぱたくさんいるので、
はい、
あの、そういうのが成功してるなっていうか、まあ、伝わってるなっていうか、
うん、
パソコンの前で見るだけじゃなくて、はい、劇場空間まで来て、
うん、
映画の楽しみっていうのを、まあ、知ってもらえてるなっていうのが、まあ、ちょっと嬉しかったりするんですけど、それがかなり、すごく大きい目的でもあるので、
うん、
その辺はだから、目論見はいろいろ果たされてるなと。あと、あれですね、はい。手法として、
はい、
発明者というか、まあ、パイオニアになりたいっていうのもあるので、
うん、
世界初のことをどんどんこの、はい、フェイクドキュメンタリーの中でやっていこうと思ってるんで、うん、まあだから、この間のその、生で怖すぎは、はい、その最たるものですよね。ニコ生で放送した、ね、
はい。
そういうことをまあちょっとどんどんやっていく、うん、まあ、予算の、要は、それなりに大きい作品だと、
うん、
冒険的な手法とか実験的なこととか、
はい、
危険な内容っていうのは、
うん、
まあ、やっぱりやらせてもらえないので、リスクが高くて。
なるほど。
なんで、こういう、まあ、超低予算だからこそやれる、
うん、
まあ、どんどんどんどん、やれちゃうんで、
うん、
追いついたら。だから、まあ、それをもう、誰かに先を越される前に、
うん、
私が世界一をたくさん持ってる、世界初をたくさん持ってるっていう風にしときたいなと思ってちょっとやってるっていうのはありますね。まあ野望いくつもあるんですけど、それで、はい。
確か世界一は結構多いんじゃないですか、もうね、怖すぎこれ見てると。
そうですね、世界初、多分、フェイクで時空を超えたのは、タイムスリップは、ほぼ同時ぐらいにちょっと、
あるんです
か？アメリカ映画で確かあったんですけど、
うん、
それで、異世界まで行って。
異世界まで行
って。はい。
いや、パッと聞いたらちょっと、どういうことってなりますもんね。
しかも、そのフェイクドキュメンタリーの世界で、ああいうトイレの花子さんみたい。
はい、
トイレの花子さんの異世界みたいな、
はい、
ちょっとその、普通とは違う見え方、その、
うん、
カクカクした変な動きに見えるとか、
はい、
そういう、突拍子もない表現っていうのをやってるのは多分ないので、
うん、
まぁ、ちょっとその辺でまず、いけてるかなってい
う。いけてますよ。いけまくってますよね。すごい。
まあ、あとは、最終章で、
はい。
工藤と市川の、入れ替わりとかですね。
うん、
これもフェイクでやったの初めてだろうとか。
大爆笑しましたけどね、正直。
あと、ある優しきも、その、フェイクで、全編ワンカットっていうのは、はい、まあ、初めてだろうとかですね。
すごかったですよね。
そういうことを、まあ、どんどんやっていきたいなと。
うん、
まあ、そういう、だからそういうことをやらせてもらえるっていう意味で私にはすごく価値があるので、
うんうん、
そんなに、その、儲けるっていうことにはならなくても。
うん、
まあ、あと、まあ、それは、それなりの、お金、収入にはなってるんで、
うん、
まあ、生きていく、ための、つなぎと言いますか
。
にはまあなってると。あと、その、かといってメーカーがめっちゃ、その、
はい、
儲かってるかっていうと、そんな、なんていうんですかね。多分似たような作品、例えば呪いのビデオとか、
はい、はいはい。
に比べても、多分匹敵するぐらい、
うん、
あるいは、ま、一時期は超えたこともあったみたいですけど、うん、それぐらいのその、まあ、レンタルでの、入荷っていう、
はい、
入荷数という点では、
うん、
結構、ま、いいとこまでは行ってるみたいなんですが、うん、とはいえ、全体の売り上げが、
うん、
レンタル店がどんどん潰れて、ことからもわかるように、
確かにそうですね。
あるいはそのレンタル料金もどんどん下がっていることからもわかるように、うん、当然その全体の売れ行きは年々ガンガン下がってますので、レンタル DVD 業界っていうところで言いましたね。
はい、はい、はい。
だから、まあ配信にだから活路を見出していかないといけないんですけど、
うん、
まあなかなかその配信に強いメーカーではないので、
うん、
なかなかそっちの方では、まあニコ生と、ニコ生ぐらいですよね、すごい。
うん、
有料配信でバッてやったときに、
はい。
まあ、かなりやっぱり、何千人単位とかで見に来てくれるので、うん、
はい。
まあ、非常に、
うん。
それは収益には繋がってますけどね、はい、大きな。
ああ、なるほど。
とはいえ、なんですかね、大儲けしてるって言えるほどではないですよね。
イメージは大儲けしてるぐらいなのかなと思ってたんですけど、やっぱり全然なんです、
まあ、そうですね、話題になったところで、うん、話題がお金にまでつながるかっていうと、それはやっぱり、もうちょっと、うん、もう一つ一個なんか爆発、情報の爆発といいますか、
うんうんうん、
爆発的な拡散みたいなのがやっぱ起きないと、
はい、
なかなかちょっと難しいですね。まあ、ニコ生にしたって、その、うん、時々無料放送やって、見てる人は、ほとんどはその無料放送のやつで過去作とか見てると思うんですよね。
うんうんうん、
で、そこから、その、まあ DVD を買ってくれる人もいるでしょうし、はい、買ってくれた人もたくさんいますし、
はい、
まあ、無料配信も終わったから、
はい、
有料でネットで見てくれたりっていう人もいますけど、
うん、
まあ、とはいえ、
はい、
数が、そうですね、例えば、まあ、無料配信したら一気に何万人も見るとかですね。
はいはいはい。
もうそのレベルだったらかなり大儲けだと思いますけども。
なるほど。
そんなレベルまで行ってないですから。あとその世間的に怖すぎが知られてるかっていうと、
うん、
まあマスメディア的に言ったら誰も知らないですからね、言ってみれば。そのツイッター上で、まあこの怖すぎを知ってる人のタイムラインの中では、試合の中で盛り上がってるでしょうけど、それがそのマスメディアまで載ってるかっつったら、例えばテレビで戦慄回帰ファイル怖すぎありますみたいなのって、
うんうん
まあ、ないですからね。
ああ、まあそうですね。確かに。
戦慄回帰ファイル怖すぎ芸人とかいないんですか？
そこまで言ったらね。
やっぱそこまで言ったらかなりその、認知度が上がるから、
うんうん、
まあ手に取る人買う人っていうのがまあ増えるはずなんですけど。
はいはい。
まあ、要は認知度がな、非常に低いので、
うん、
で、それはその、宣伝にお金をかけられないですから、当然なんですけど、
はいうん、
口コミ力しかないんですよね。
そうですね。
ええー。
確かに僕も、周りの、やっぱ怖すぎハマったじゃないですか。まあね、こうやって番組でも喋らせていただいてますけど、実際、僕の生活で普段関わっている人たちに、やっぱり言っても、ホラー好きな人は知ってる方いましたけど、ホラー普段見ないとか、
はい、
その辺の、まあ、おじさま、おばさまに言っても、やっぱり、なんですかっていうか、知らないっていう方、やっぱし多いですね、どうしても。
まあ、まずどうしても、その、ホラーとしての、
うん、
ハードルがまずあって、
はい、
そこで、本当に私はびっくりするぐらいの人、多くの人が、
はい、
やっぱり、ホラーダメっていう人はやっぱ多いですから、ツイッターで見てても、やっぱホラーだから見れないとか、
うん、
パッケージがあれで見れないとか、
うん、
怖いから見れないとか、そういう、とかって思うような人が、うん、まあ、結構、世の中いるんだなと思って、それだけでもハードルなのに、
うん、
まあ、例えば、そうですね、まあ、リングとかサダコとか、
はいはい、
そのジオンとかですね、
はい、
そういう、大きい映画でバーンと来たら、
うん、
あ、どんなものだろうって見る気もすると思うんですけど、
うんうん、
こんなそのお金もいかにもかかっていない、ちっちゃい作品、
うん、
まあ、基本的にはレンタル屋さんに、
はい。
並んでる多くのホラー、調停予算ドキュメントものみたいなやつの中に紛れてポッて置いてあるだけみたいな、作品を、
うん、
まあ一般的な人が、多くの人が見てるっていう風になるのはなかなか難しいですよね。
うん、
とはいえ、まあいいとこには来てるとは思うんですけど、
うん、そうですね。
かなり検討しているとこには来てると思うんですけど、
うん、
とはいえやっぱり、まあ知らない人は多いし、
うん、
見てない人は多いですよね。
正直僕もホラーは、基本的にホラー僕苦手なんですよ。
そうみたいですね。
で、もう、それこそ怖すぎってタイトルで、しばらく、やっぱり紹介されながらも見れなかったんですよね。で、
はい、
でいざこうパッケージ見るじゃないですか。それじゃ今か、監督そんなやついるのかって言われますけど、怖いと思って、これちょっと一人で見るのきついなって思いながらも、やっぱし、前回言いましたけど、やっぱカルトとオカルトの衝撃があったんで、
はい、
この監督の作品やったらちょっと怖いのはちょっとあるかもしれないけど見ようと思って、
はいはいはい、
ファイル1ですけど、口先女捕獲作戦を夜中一人で見たら、
はい、
面白かったですけど、
ええ、
めちゃ怖かったですもん、なんか。特に、もう目に焼き付いてしまっても。
あ、そうですか、それ嬉しいです。
あ、そうですか。いや、まあでも、まあ、見て、そっからまあ、やっぱし、ファイル2、ファイル3でも止まらなくはなりましたけど、やっぱそのハードルっていうのはやっぱりどうしてもあるなっていうのは。
そうですよね。
ありますね。
まあそこはしょうがないかなとも思ってるんですけど、まあただそのなんか、
うん、
なんていうんですかね。まあ私の目論見の一つとしても、
はい、
その心霊ドキュメントもののさらに、
はい、うん、
まあ同じような感じでポコッと置かれると、
はい、
いうこの怖すぎっていう作品が、
はい、
でもそれがまあ私はその内容には自信があったんで、
はい、
まあ拒否反応する人も当然いると思うんですけど、うん、それまで要はその心霊ドキュメントものはすごくたくさんあったんですけど、
はい、
フィクションであることを前提として、
うん、
まあ、フェイクドキュメンタリーとしてそういう心霊ドキュメント的な、
はい、
取材を続けているっていうシリーズを、
うん、
まあ始めた作品って、なかったので。
はいはいはい。
まあ、要は、ドラマの、一つのスタイルとして単にフェイクドキュメンタリーにしてるっていう。
そうです。で、
ドキュメントに、まあ、似てるルックにはなってるけど、中身は違うっていうのは、
うんうんうん、
多分誰も見たことがないものだったので、
うんうん、
まあ、なかなかその、浸透はしにくいなと思ったんですけど、
うん、
でも、それが、見た人が多分、引っかかりが残る人が絶対いるはずだから、これは、まあ、2、3、4とシリーズを続けていく中で、多分絶対広がると、うん、思ったんですよね、その、面白いって思ってくれる人が。
はいはいはい。
で、それが、たらの、
うん、
埋もれた、
うん、
一作、しかも、まあ、タイトルが千日回帰ファイル怖すぎっていう、なんかいかにもな、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、言ってみれば、かっこよくもなんともない、しょうもない、どこにでもありそうなタイトルの作品が、は
い、うん、
まあ、そうやって面白いって言って、まあ、こう、広がっていくっていう風に、まあ、なるだろうと、で、それは面白いなっていう風に思ったっていうのも、まあ、ちょっとあるんですけどね。
うん、
で、まあ、タイトルをああいう風にしたのも、
はい、
なんか、多分タイトルで結構バカにされたんですよね。身内で言うと。
あ、そうなんですか。
スタッフからも、いや、このタイトルはどうにかなんなかったんですかねみたいな。
そうなんですか。
やり始めた時に。
今となればめちゃめちゃそれがしっくりくってるんですけど。
まあ、まあ、私としては、もうこれでバッチリって思った。
バッチリや。
で、それはその、なんていうんですかね。こういうその、どこにでもありそうなバカバカしい、要は、全然かっこつけてもいない、
はいはい、
そのままな感じのタイトル。まあ、これは要するに、劇中の工藤がつけそうなタイトル
とか。ああ、なるほど。
まあ、工藤だったら絶対こういうタイトルつけるっていう、そういうノリがちゃんとタイトルに出てるっていうのを、まあ、怖すぎのコアもカタカナにするとか、なんかその辺が、まあ、親しみやすいけど、うん、まあ、バカにもされやすい。
ああ、なるほど。
ようなものなんですけど、
うん、
でも、まあ、そういうタイトルのものが、うん、まあその、まあタイトルでバカにした人とか、タイトルでバカにして見なかった人が、
うん、
こう、周りで面白いよっていうのを聞いて、おーおーおー、
はい、
えっていう風になるように、
うん、
あ、それは見たことかっていう風になるように。
なるほど。
ちゃんと中身を見てからものを言うこの内容にしてこのタイトルどう考えても合ってるだぞ、とか合ってるだろっていう風に、まあ、思わせたいっていう。
あ、そういう気持ちが入ってたんです
ね。そういう気持ちもちょっとありました
ね。もうズバリになってますよね、それ。
だから、まあ、そうすることによって最初から見てくれてた人は逆にその、うん、ま
あ、
優越感も持てるというか。
あ、なるほど。
多くの作品の中からちょっとそれを選んで見て、うん、面白いっていう風に思って見続けてくれた人はもいるので、
うん、
もう誰よりも早く面白さに気づいてくれた人じゃないですか、そういう人たちは。
すごいですよね、それ。
少なからずいるんですよね。
うんうんうん、
そういう人たち。で、だから、そういう人たちは、その、まあ、俺は最初から見てたぜ、みたいな
。なるほど。
ふうになれる、まあ、良さもあるし、
うん、
まあ、後から発掘されて、遡っていったときに、
うん、
まあ、まあ、発掘しないと、まあ、棚探さないと多分ないんで、千日回帰ファイル怖すぎて、まあ、レンタル店で言うとですね、
うん、
なんかその子を探す楽しみもなんかできていいんじゃないかなとか、
うん、
まあ、ちょっといろいろそういうことを考えて、まあ、タイトルとかもまあ考えたものではあるんですけどね。はい、
確かに僕ももう、ワスキーファンになってからですね、レンタル店に行くたびに、今まで行かなかったホラーの棚で、探すんですけど、大体みんな同じ色とか、こう、
そうなん
で、
ね、
わかりにくいんですよね、俺。
だって、俺自身が、はい、まあ、ちなみにあの、最寄りのビデオ屋さんには、飛ばす一本も置いてないんです
よ。なんでなんですか、それ。ツイッターでいつも言ってますけど、これなんでなんだろうと思って。
いや、まあ、あの、まあでも、入れてないとこ結構あるんですよね。
え、大手ですか、ね、それ大手の。
いや、そんなに大手で、まあ、チェーン店なんですけど、まあ、ちょっと、言うとあれですから、あれ
中堅な感じですかね、
そうですね。一応、チェーン店だけど、そんなに、まあ、要は、伝えたわけよほど、
あ、はいはい。
広く展開してはいないところですね。
壊すぎ置いてないなんて。
壊すぎ置いてないんですよね。新しいのを超壊すぎからは置いてくれるんじゃないかなと思って。
あ、確かに。
まあ、殺人ワークショップを置いてくれなかったんで。
なんていう。
ある優しきだけ一本置いてあるんですけど。
あ、まあ、まあ、ちょっと一本じゃねえ、ちょっと。
やっぱり、まあ、殺人ワークショップアルバトロスでね、こうメーカー同じなんで。
はい。
あの、壊すぎとメーカー同じなんで、まあ、その流れで言うと置いてくれないんじゃないかなって。はい、思ってるんですけど、まあ、あとそうそうそう、だから、
はい。
置いてあるところの近所の蔦屋とか、
うん。
っていうところで、時々見に行くんですけど、
はい。
そこでその、ホラーコーナーはまあわかるんですけど、うん、その中で見つけ出すのすごい苦労しますからね、自分でも。あれあれ置いてなかったっけあれあれってこう何回も何回も、探し回って、
はい。
まあ目を動かして、
うん。
ああ、確かにあったみたいな。いや、監督。こんな下の方にとか、こんなに分かれて置いてんのとか。
あ、分かれて置いて、なんであんなに分かれて置いてる時あるんですよね。もう一緒にしといてやって。僕並べるんですけどね、ちょっと。そういう時、怖すぎ全部。
そうなんですよね。
いや、それ、書体とか完璧にも頭に入ってる監督が探せない。
そうなんですよ。探すの苦労するって。あれと思って。
いや、でね、それ、なんかあの、ファイル2あるじゃないですか、震える幽霊。
はい。
あれはなんかまあ、それこそ、ボンクラ映画館さん、ポッドキャストのね、はい、あの、そこでお話しされてましたけど、監督です。その、セクシャルなシーンっていうか、があるのでっていうので、まあその、レンタル店によっては置いてないとか、そういう話あったじゃないですか。
そうですね、はい。
で、先月だったかな、先月僕近くの蔦屋さんに行った時に、
はい、
ピックアップって言って、白石監督特集だったんですよね。
おお、
素晴らしいなと思って。
はい、はい。
それで、ファイルに、そこは置いてあったんですけど、
いい、
あの、ある優しき殺人者の記録が置いてあったんですよ。思いっきりバーっと。
おお、
あれ、まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、前回僕、屋根裏部屋で喋りましたけど、かなりのちょっと、直接的な、こう、そういうシーンがあるじゃないですか。
ああ、はいはい、そうですね。
基準って何なんだろうかなって、奥置かないっていうのはっていう。
それは、その、あれが、要するに、セクシーさも含めた、まあ、サスペンススリラーみたいな。
あ、なるほど。
まあ、ちょっと残酷スリラーというか、うん、まあ、そういうようなジャンルのもので、
うん、
かつ、まあ、あの、一応、スタイルとしては、その、あの、カメラ主観の POV ものではあるんですけど、
はいはいはい
はい、まあ、劇映画的な扱いになっているっていうことですよね。
うん、
で、怖すぎは、
うん、
一応もう、内容はドラマなんですけど、
うん、
まあ、ルック側なんで、要は、うん、あの、ビデオ店として扱いはもう心霊ドキュメンタリーと同じなわけですよ。
は
あ
は
あ、呪いのビデオとかとまあ同じなんですね。で、そういうものの中に置くものとして、うん、そういう、割と過度なセクシーなシーンが入っているものは、ちょっとよろしくなくて、もうちょっと裏に置かなきゃいけないような、
うんうんうん、
あセクシーなものが置いてある、
うん、
まあ、あの、AV の入り口あたりのところに置いてある、ようなところに置かなきゃいけなくなっちゃうんで、ちょっとそれは、やめてもらえますかっていう、
うん、
なるべく避けてもらえますかっていうような、まあ、ちょっと、お達しがありまして、で、まあ、あれは別に、普通に置いたんですけど、多分その、撤去する率とかが多分高いんじゃないですかね。だいたいそのリースで、
はい、
大手のところはリースでその1年間、
うん、
置かれるんですけど、
はいはい、
ソフトが。で、1年過ぎると、うん、まあ、売り上げが低いものは撤去されていく。
ああ、なるほど。
まあ、だいたいそれで古いところは、古いものは撤去されるんですけど、うんうんうん、まあ、売り上げがそこそこ良かったりとか、
うん、
まあ、お店の人は、これは置いとこうっていうふうに思ったものを、うん、まあ、撤去せずに、うん、置いとくっていうことになるんですけど、うんうん、まあ、大概のものは撤去されていくんで、
うん
うん、2のファイルにはちょっと、撤去対象に、まあ、よりなりやすかったってことだと思いますけどね。
あ、はい、あ、まあ、ちょっと話それて言ってしまったんですけど、
はい、
まあ、だから、怖すぎ、意外とっていうか、まあ、ぐらいの盛り上がりでは、なかなか、こう、その、うわうわっていう感じではないという。
ないですね。
やっぱり、まあ、監督もそうなんですけど、 スタッフとか出演者の方っていうのは、はい、もっとあれなんですかね。やっぱりあれ、ロケっていうかその、高速自体あれですよね。その、短い日にちであれは、
そうですね。
されてるんですよね。
短いですね。はい。大体だから、一本、短いのはだから2日で、長い、一番長いのは7日。
うん。
まあ、実質6日か。6日ぐらいだと思いますけど、うん、まあ、ぐらいで撮ってって、まあ、大体がその3日か4日ぐらいですよね。
うん。
1本。で撮ってるので、まあ、その出演期間に対しては、うん、まあ、多少もらってるかもしれないですけど、うんうんうん、まあまあ、多少つっても、大したわけじゃないですね。
うん、ああ、やっぱそうですか。
バイトに、出演、拘束期間に対しては、はい、バイトに毛が生えたぐらいじゃないですか。
あ
で、でも、その、拘束期間に対してなんで、実はその、うん、まあこれはその、私の、悪いところではあるんですけど、
はい、
その、はい、今日しょうがないところではあるんですけど、うんうん、すごくその、撮影直前まで、
はい、
撮影の期間がはっきりしないんですよ。うん撮影の時期が。
あ、
要は、脚本がギリギリに。
はいはい、あ、そうか。
上がるんで、まあ、要は、脚本、撮影内容と、まあ、撮影場所ですよね、なんつっても。
あ、場所が。
っていうのが、はっきり決まらないと、
うん、
まあ、準備ができないわけですよね。
そう、そうですね。
で、その移動のこととか、
うん、
まあ、日程が組めないので、
はい、
何を先に撮ったらいいのかとか、
うん、
まあ、どこに誰を呼んだらいいのかとか、
うん、
そういうことが、まあ、組めないので、なかなか、それを確定させるに至るまでが、うん、まあ、ちょっと時間がかかってしまうので、
はい、
かなり、まあ、この辺に撮る予定ですとかっていうのは、大体ずれ込んじゃうんですよね。
あ
多分、役者さんはこの辺開けてたけど、じゃあ、もっと後のところも開けなきゃいけないみたいな感じになって、
なるほど
休みはもっと、普通にね、他の仕事もしてるんで、
うん、
普通の仕事も。
はい。
その辺の日程なんかは、ま、かなり困って、休みをもっと多く取ってる。まあ、実際に、必要だった日数よりも多く取ったりとかしてる。
うん。
っていうことは、まあ、多分にあると思います。はい。
なるほど。
ね。で、かつそのね、他の仕事がいつも、たくさん入ってるような、わけでもないですから、その大迫さんにしろ、久保山さんにしろ。
うん。
まあそうなるといいですけども。
はいはい。
まあ現状としては、まあ、まともにお金が得られるような、うん、その、出演の仕事っていうのはほとんどないわけですよね。
あ
怖すぎがメインですよ。怖すぎがメインって言ったって1年に。
うん、そうですね。ま
あ、だから撮影期間全部合わせても、
うん、
1週間とか。
はい。
10日、ちょっととか。うん、まあ、一年間にそれぐらいしか出ないわけですからね。あそんなんで、まあ役者として稼げるわけはないですよね。
厳しいですね、そう考えると。
ええー。まあなんで、その、まあ役者さんにしても、これをきっかけとして、やっぱり他で羽ばたかないと、全然、まあ認知度は上がってるので、上がってるとは思うんで、まあその、まあ多少その役には立ってると思うんですけど、まあ直接はまだ繋がってないってことですよね、仕事に。
なるほど。まあそれで言ったら、まあ先ほど言われてた、白石監督自体の、まあ小松家プロモーションにもなるって言ってるのが、まあ、大迫さんや久保山さんもそう。
そうですね、
まあ、
はい。
厳しいな。
厳しいですね。それでまあ、リンクファクトリーっていう毎回造形をやってもらっている、
はい。
アイソさんっていう人がやってる会社の、うん、
はい。
ところについても、
はい、
まあ、多分仕事になるような、額では、
うん、
お願いしてないので、
あ
まともな仕事になるような額ではお願いしてないので、多分その、怖すぎをやってるっていう、プロモーションっていうことだけですよね、これは。やっていただいているのは。だからかなりその、まあ、ギリというよりは、まあまあ、熱意だけで、ちょっとまあ、参加してもらっているところは実はあります。はい。
その辺はやっぱりそんな、みいろんな方の熱意の塊というか、
まあそうですね。だから、ここで、こういうエンターテインメントのコンテンツがありますよっていうだけじゃなくて、これを起点にして、
はい、
関わっている人たちみんなが、
うん、
まあ、どこか違う場所に向かってこう飛び出していくっていうことが、まあできるようなポイントじゃないと、地点じゃないといけないんですよね、怖すぎっていう、はいはい。っていうふうには、まあ、思ってやってますけどね。
うんうん、
はい
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も新しい
変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたもの誰のためのもの。希望ランニングステイウィズ、夢見てたのはこんなものじゃない。希望ランニングステイウィズだけど分かっているよ、二人過ごした日々は変わりはしないさ。希望ランニングステイウィズ、夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、 Keep on。
まあ、ちょっと話変わるんですけど、はい、あとね、僕ずっと気になってたのが、まあ、白石監督この屋根裏部屋で僕たちが怖すぎのね話をしてるのを、まあ、聞いていただけてるってことなんですけど、
はい、
まあ、一番僕気になってたのが、
結
構まあ、怖すぎを要は、まあ、僕はリスナーの方で怖いのが苦手だとかいう方もたくさんいるんで、まあそういうのも僕もそうでしたし、そういう意識して、はい、まあ、なるべくそういうところをちょっと抑えて、
あ、
まあ、
はいはい、
ツッコミというかね、
かなり気にされてますよね、その、怖いっていう人に対する、トークを。
そう怖いっていうの怖いんですよ、いや、だって会う方とかね、ちょっとツイッターでもね、怖い話最近されてるでしょって、まあ怖すぎっていうよりもその前にもホラーってイメージで、
はいはい、
やっぱり怖いのはもう聞けないんですわって言われるんですね、直接。
もうすごいですね、でもそういう方は、本当に。
やっぱり言られるんですよ。まあ僕も、ねそっち側だった人間だってなったんで、はいはい、まあそれで、まあ、まあ怖くないよっていうのは言えない、それまで正直僕も怖いんで、怖すぎに関しては怖いとこもたくさんあるんで、ただまあそういうのを抑えて、まあ、お笑いと、笑いというかね、その突っ込む部分をちょっと多くして、はい、まあ、話させていただいてたんでね。
はい。
まあ、それ自体が、まあ言ったら作り手の白石監督の、
はい、
まあ、意図と反して、まあ、そんなんじゃないよっていうふうに思われてたらちょっと失礼だったらどうしようかなっていうのはすごい僕ずっと思ってたんですよね。
まあ、それはでもまあ、楽しんでもらえればまあ、どう思われても、それぞれの人の自由だっていうのはある、うん、あるんですよね、
はい。
だから、そうですね。まあ、全然意図してないところで、例えば、うん、なんだろうな。まあ、単純にその、例えば、フェイクドキュメンタリーのカメラの感じが、
はい、うん、
まあ、好きだから見てるみたいな人もいるかもしれないですし、
うん、はい、
あとはそうだな。まあ、まあ、単純に、内容とかは関係なく、
はい、
まあ、工藤役をやってる、まあ、大迫さんがすごい好きだとか、
はいはい、
市川役やってる久保山さんがすごい好きだとか、はい、まあ、そういう理由で、まあ、要は、まあ、その作品出てる女優さんとか、
うん、
男優さんがすごい好きだから、
うん、
まあ、話はイマジだけど、やっぱいいわ、みたいな、なんか見てる人も、
うん、
いるとは思うんで、まあ、それはだから、人それぞれの楽しみ方があると思うんですけど、うん、まあ私としてはこういうものだっていうふ
う
に、はい、作っている、部分はあるんですけど、まあそれはだから、うん、まあでも実際ユーモアは当然あるし、
はい、
あとは本当にまあそれぞれどう捉えるかっていうことだよなと思って、
うん、
その辺は、だから何ですかね、どう楽しんでもらってもいいってことですよ、は。
まあまあ、まあそう言っていただいたらすごい、はい、まあ安心は安心なんですけど、
ええ。
まあ、監督自体は、
ええ、
まあそれこそいろんな楽しみあると言われてはるんですけど、まあこんな感じで見てもらったら一番嬉しいなとかいうのもあるのはある
んですか？ああ、それはありますよね、もちろん。はい。
それはやっぱり。
それは、まあ、素直に見てもらうのが一番ですかね。その、だから、斜めに見たりとか、うん、その、舞台裏をなんか考えると面白いとか、そういう方じゃなくて、うん、まあ、映っているものと聞こえているものを、うん、まあ、受け取って、なんか、車に構えずに普通に楽しんでもらえるっていう。うん、まあ、それは、あの、怖いところは怖がって、うん、あの、わけわかんないところは、はぁって思って、ポカンとしたりとかして、うん、で、まあ、あの、暑いところは、うわ、暑いなって、こう、ちょっと盛り上がったりとかして、うん、っていう風に、まあ、あの、まあ、工藤ひどいことやったら、わ、ひでえわって普通に思ったりとか、なんかそういうのを普通に感じて、まあ、それで、一本の作品として見たときに、うん、あ、なんか面白かったなっていうふうに、思ってもらえるっていうのが一番嬉しい見方ですかね。うん、なるほど。だからあんまりその、そうですね。あんまりなんか、俺もあんまりその、うん、そんな複雑なことは考えてないんで。
ああ、すごいなんかこう、深読みというか、そのすっごい考察されてる方もやっぱり、歯の中にいますもんね。
まあだからそれはその着せずして、うん、そうなってしまってる。まあ私が意図せずして、偶然そうなってしまっていることもあるし、うんうん、まあ、例えば、鶴屋南北の話で
言うと、はいはいはいはい、
スカイツリーの立教のすぐそばに、うん、あの、鶴屋南北の、まあ、墓があると。いうのは、まあ、すべてはここから始まって最初からやってたんじゃないかみたいな考察もあるんですけど、うん、まあ、最終章を撮ってる時に、誰かが、うん、あれ、ここ、鶴屋南北のなんか墓ってありますよ。小山さんだったかな。え、マジで？って、確か。
奇跡
すごい、すごいね、みたいな。そうそうそう。まあでも作品作ってると、そういう、え？って思うような奇跡が、
はい。
起こったりするんですよ、
ね。あ、そうなんですか。
これも人から聞いた話ですと、はいはい、まあ、オカルトのラストの表現を、
はいはい、
その、石井照夫監督の恐怖奇形人間のラストに似てるっていう、
あ、そうなんですか。
方は結構多いんですけど、はい、恐怖奇形人間をご覧になってないですかね。
あ、見たことないです。
まあまあ、まあもし見る機会があったら見ると、はい、まあちょっとその関連性は多少ちょっと、
うん、
表現としては、
はい、
わかると思うんですけど、うんうん、で、その、渋谷で、
はい、
オカルトのクライマックスで、
うんうんうん、
その、まあ、テロ行為ですよね。はいはい、あれを実行する日付があるじゃないですか。何月何日出る。
はいはいはい、
何月何日だったか俺忘れちゃいましたけど。
はい、
その日が、はい、実は石井照夫監督が、はい、亡くなった日なんですよ。
マジっすか？
年数は違いますけどね。何月何日っていう日付が、同じだったらしくて、
はい、
で、まあ、それをその、宇野くんから、
はい。
聞いて、
はい。
あれさ、合わせたんですかみたいな話になって、いやいや、偶然です、みたいな。
マジですかそれ。
マジですかみたいな話になって、まあそういうことがあるんですよね。
あ、なるほど。
やってると。偶然っていうのは、割と日常的に起こるものだ。
すごいっす
ね。あとはまあその、うん、私は、まあ映画の神様、
あ、なるほど。
と思ってるんで、まあその、まあ映画の神の采配かなっていう。
うん、
映画の神の声に従って作ってるとそういう奇跡が起きるっていう、こう、オカルトめいたことを言っておきましょうか、ね。
じゃあ、いや、それと、なんかこう、そう、いい風になれば、すごいそれいいんでしょうけど、例えばその先ほど見たみたいになんか、撮影する期間が短い時に、
はい。
天気じゃないと困るのに雨めちゃくちゃ降ってきたとか、
はいはいはいはい。
機械が壊れるとか、なんかこう、
ええ
ー。そういう、まあ、なんていうんですかね、映画の悪魔というか。
はい。
そういうこともやっぱり起こったりはしないですか？
それでも、まあ、映画の神は神でもあり悪魔でもあるんで、
はい。
それをどう受け取るかによるんですよね。だから、今の話で言うと、
はい。
まあ、それは、映画の心がけとして自分は、あらゆる、
うん。
要素を、
はい。
全部作品に、
お。
なんか、隙間がある限り全部作品に込めるみたいな。
はいはいはい。
いう、心情があるんですけど、要はその、うん、まあ、同じカットを撮ってても、
はい、
時間が変わることで何かが変わってくるし、まあ、それ役者さんの気持ちだって変わってくるし、
あ、はいはい、
だからその、要は、その、撮るとき、その状況の何かっていうのを全部作品に込めた方が絶対強い、まあ作品になるっていうふうに思ってる、ね。
はい。
だから、例えば天気じゃないといけないのに雨が降り出した。
はい。
そしたら多分、その雨を利用した何かっていうのを、あの、思いついた方がいいってことだと思うんですよ、私は。
ああ。
あるいは、ここでその雨が降ってきたんだけど、
うん、
実は、まあ、あの、まあ、屋内で、探し出せば屋内で、取れる何かっていうのがあって、今はそれを取った方がいい。
ああ。
っていうことが何か見つかったりするんですよね、考えたら。そういうその、でもそれは多分雨が降ったりとか、
うん、
そうですね、さっきなんて言ってましたっけ、機械が壊れたりとか、
はいはい、
あ、もし録音機械が壊れたんだったら、うん、あの、絵だけ撮って、すごく面白いカットっていうのはもしかしたら撮れるんじゃないかとか。あるいは、その、うん、どうしてもまあ、録音機材がもう、うん、あの、もう半日届かない、今日はやめ、取りやめた方がいい、みたいな、日になったとしたら、
うん、
よし、今日はもうやめましょうと。その代わり、うん、時間ができたから、
うん、
今日、あの、明日撮ることを、ちょっと練り直すことで、うん、あの、今から撮ろうとしてたシーンが、もっといいシーンが撮れる。ちょっとお金は、あの、余計にかかっちゃうけど、うん、もうまあ、機材がダメになったらしょうがないんです、それは。
そうですね。
まあそういうふうに考えると、すべてが多分、あの、まあ、なんていうんですかね、うん、面白いものを、より面白くなるように、うん、あの、作るきっかけを、なんか刺激を与えてくれるというか、
うん、
そういうものなんですよね、全部。それは、まあ役者さんが、言うこと聞かないことだってそうかもしれないし、あの本当に、まあ日が変わってきたこともそうかもしれないし、
うん、
逆にそこでその、状況に負けてしまって、ただその状況がマイナスな風にしか作品に影響しなかったっていう風になると、それはもう、うん、あの、神様からのメッセージを、
うん、
自分が、あの、解釈することができなかったっていうことだと、やっぱ思うんですよね。
ああ、なるほど。
だから常に、あの、絶対何か、面白くできるはずなんですよね。
うん、
何かあっても、逆にその、それが本当に、あの、面白くなる。はずなので、
はい、
あ、っていうふうには、まあ私は本当に考えてますけどね。
ああ、ほうほうほ
う。だから絶対にこれは無理っていうことは、あの、絶対にないっていう。うん、あの、それは、今まで凝り固まってこういうものなんだって思って、そこを取ろうとしたことを、
うん、
まあ新しい刺激を与えられて、より面白いものが取れるように、
うん、
あの、今、挑戦状を、まあ、神様に突きつけられてる。だから、その場で頭をひねって、
うん、
あの、時間の限り考えて、
うん、
あの、行動しなきゃいけないっていうふうには思ってますけどね。
あ、なるほど。まあ、ポジティブシンキング、まあ、ちょっとそれと違うのかな。まあまあ、あれです
ね。まあ、ちょっと気違いじみた。気違いじみてるけど、でも映画は多分そうやって撮った方が、強くなるし、
うん、
面白くなるっていう。いや、もう間違いないと思うんですよ。
はい、説得力っていうか、まあ、なるほどなって今は、
まあ。映画もその、作り物っていうか、まあ、フィクションではありますけど、
はい。
言えば、まあ、架空の出来事ですよね、
うん。
架空の出来事ではありますけど、でもその、実写だと、実写で言うと、
うん、
あの、ドキュメンタリーの集積ではあるんですよ、
ね。はい、
カメラの前で、うん、あの、役者さんが、芝居をしているっていう映像をドキュメンタリー、
うん、
まあ、本当にそれを撮ってるわけじゃないですか。
そう、そうですね。
で、それを、あの、役者さんが撮っているっていうことではない、違う意味に、
うん、
そういうキャラクターがいて、
はい、
こういう世界があってっていう架空の世界を、
うん、
まあ、繋ぎ合わせてどんどん架空の世界を、まあ、リアリティのあるものとして、
はい、
客さんに、まあ、原始させるというか、イメージさせる、
うん、
ふうにやってるだけで、
はい、
まあ、ドキュメンタリーの集積であることには違いないので、
うん、
ということは、やっぱりカメラの前で起こっていることの、
うん、
その状況っていうのを、
はい、
まあ、全部、面白くなるように、
うん、
その映像と音に込めた方が、
うん、
あの、入れられた方が絶対面白くなるのは間違いないんですよね。うん、状況を無視したりとか、あの、状況に溶け込めないままに撮ると、やっぱり、あの、弱い作品とか、
うん、
まあ、ちぐはぐさがやっぱり出ちゃう作品になってます。だって、あの、あれじゃないですか。
はい、
あの、どうしても雨が降って、
はい、
あの、まあ、会話している、
うん、
まあ、男女のシーンがあるとして、
はいはい、
あの、男の背中越しの女の子の方はすごい火が、
うん、
あの、照ってるのに、
うん、
あの、切り返してその女の背中から男の方を撮ったら、あの、すげえ雨が降ってるとかっていう、
うん、
ただただそういうことにしちゃうと、
うん、
あの、それをそのまま、もうこれでしか撮れねえからっていうね、撮ると、うん、まあ、
単なるちぐはぐな。
はいはいはいはい。なる
ほど。ですね。まあそれをだから、うん、さ企画の内容にもよりますけど、うん、例えば、切り返した、その天気の違いは、うん、切り返された方の、まあ映っている役者の、うん、まあキャラクターの、まあ心情を実は表しているっていう風になるように、うん、まあ演出でそう見えるように持っていくとか、
うん、
まあなんかそういう、柔軟性ですよね、要
は。なるほど。
そうなることで、あ、この作品面白くなるじゃんっていう風になって、作品がどんどん、実際その、そういうのを入れ込んでいくと、
はい、
作品がどんどん面白くなっていくんですよ。
あ、
間違いなく面白くなるんですよね。うん、なんで、それはその、まあ、逆にその、作品に合わない、
はい。
手だったことをやっちゃうと、ただ浮いたシーンになっちゃう。
ああ、そうです
ね。それは本当にもう、監督の、なんですかね、神様からの暗号を、
うん、
解読する技量に。かかってるんですけど。
神の声が急に聞こえてくるんですね、頭に。
そうです、そうです。神の声を、まあ、解読ですよね。
解読、そうです。
こういうことか。
あ、
それを言ってたのかみたいな。なるほど、面白いみたいな。
面白い。
僕がびっくりするような面白いことになったりする。
びっくりしますね、それからに。
そういうのがあるから、まあ、撮影してても、まあ、そういうのがあると、より面白く
そうですよね。その瞬間、すごい、もう、テンション上がりますよね。
そうですね、そういうことが、まあ、まあ、現場ではそういうことがあるので、
うん、
まあまあ、そういう風になるように、すべてのことをそう、
うん、
仕向けるようにしてると言いますか。
はい。
それはさっきの、まあ、予算のことにしても、うん、人材のことにしても、うん、まあ、もう本当にすべての状況ですよね。
はいはいはい。
すべての状況を全部、
うん、
作品が面白くなるように仕向けるっていう。
本当にすべてなんですよ。
すべてですね、本当に。
なるほど。
時間と空間とお金と、人と、
はい。
すべてですね、本当に。
ちょっと話ね、ゴロッと、はい、ゴロッとちょっと変わるんですけど、
はい。
まあ、白石監督、まあ、今、低予算で、
ええ。
作られているということなんですけど、
はい。
まあ、例えば、ハリウッドの、
ええ。
いわゆる対策映画とかって見られたりするんですか？
めっちゃ見ますよ。
あ、めっちゃ見られるんですか、やっぱり。
まあ、最近映画館には行けてないんで、
はい、
なかなか見る機会が減ってますけど、
はい、
まあ普通に、まあやっぱアメリカの、
はい、
ハリウッド映画を見てやっぱ育ってますからね、主に。
あ、やっぱり。
ええー。
まあ、単純にね、それ見てて、こんだけ予算が俺にあればとか思ったりはやっぱりされたりするもんですか？
あ、しますね、めっちゃ。
あ、しますか？
はい。これの100分の1あったら、この映画の100倍面白くして。
見てみたいな、やっぱり、ね、それは。
まあ将来的にはやっぱりやりたいですけどね。まあハリウッドじゃなくてもいいですけど、その海外でもうちょっと大きい予算で。
うんうん、
まあ日本だとだからその、多分海外よりも予算が大きくなった時の制約が大きくなる可能性がやっぱり高いと私はまあ思ってるので、まあ私の感じてる範囲ですけどね、作品の面白さっていうことを見るだけでも、
うん、
まあちゃんとその、なんていうんですかね、創作の面白さのところはすごくちゃんとやってるっていう作品がやっぱ海外の作品が多いと思うんで、はい、だから日本はそうじゃない意見が変な、
うん、
まあ政治とか、まあ、勘違いした人の意見が入って、
うん、
作品が変な風になってるっていうのは、まあそれはまあ監督のせいであることもあると思うんですけど、うん、まあ、裏側を聞いてそういう、あやっぱそうですかみたいに思うこともあるし、作品自体を見て、これどう考えてもおかしいですよ、になることもありますから、
うん、
まあ日本だとちょっとなかなか、まあ、大きい作品でももちろん面白くなってる作品は、うん、
はい
はい、私は思うんですけど、
うん、
なかなか奇跡的な、
うん、
比率かなというふうに思う。
あ、そうなんですか。
だそれ、海外で作った方が、まあ、私はちょっと、可能性、面白いものを作れる可能性っていうのは高いんじゃないかなと。まあ、これは、
うん、
私の狭い世界の、狭い視野の中で、まあ、そう思っている
わけです。今現在と。
ええ。
だけど、まあ、ちょっと違うんですけど、僕、クドーディーの海外だよ、海外っていうセリフをちょっと思い出す。
ああ、はい。だからまあ、やっぱりちょっと表現の制約とかっていう意味でも、やっぱり、ちょっと日本が、特殊な、きつさがあるので、もちろん海外は厳しいんですけど、やっぱり聞いても、
うんうん、
残酷表現とか、
はいはいはい、
厳しいっちゃ厳しいんですけど、うん、そのまあそれを開き直って、こ こういう、あの、大人しか見れないような、うん、あの、年齢制限でもいいっていうことにした上でも、
はい。
あの、まあ、予算が単純に、それなりにありますよね。日本だと考えられない、そんなことは。
ああ、やっぱそうですね。
なかなかまあ、あるとしても、ものすごく奇跡的な、
うん、
非常にその、確率の低い本数で、はい、まあ、そういうことが起きている、いるので、あの、まあ、三池さんぐらいじゃないですか。
あ、そうなんですか。
三池さんとか、
はい、
中島哲也さんの映画は割とその、まあ、例えば13人の資格とか、
はいはい、
かなりのその残酷表現はやってるわけなんですけど、
はいはい、
まあ、全国公開で、
うん、
あの、ものすごい大作で、
はい、
あの、まあ、公開されたわけじゃないです
か。はいはい。
やっぱり、非常に稀ですよね。
あ、そう。あ、そういえばそうですね。
告白とかにしても、非常にその残酷な内容で、
うん、
まあ、その、グロテスクな表現も一部ちょっとあったりはするんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱり、あの、全国公開で、
うん、
あの、やれてますし、まあ、でもあれもやっぱり非常に稀だなっていう。
うん、
まあ、告白がヒットしたおかげで、
はい、
まあ、その後の、あの、悪の経典とか、
はいはいはい、
あの、そういった映画が、あの、作られたっていうのはあるんですけど、まあ、それもやっぱり三池監督ですしね。
あ、そうか、そうですね。
まあ、非常にやっぱり確率としては少ない、低いですよね。だから、まあそういうことを考えると、
うん、
まあちょっと日本が狭苦しいなっていうのはすごく思うので、うん、まああとはその韓国で、
はい、
そのある優しい撮影者の記録を取った時に、はい、その、まあ非常にスタッフが気持ちよくて、
あ、そうです
か。あの、スタッフキャストがすごく気持ちよくて、あの、はい、まあ、あの、言葉はその助監督とかプロデューサー、
うん、
あの、日本語できる人は数人しかいないんですけど、
はい、
あの、日本で仕事をするよりも、あの、すごく楽だったんですね、気持ちが。
ええー、あ、そうだったんですか。
日本で仕事するより、本当にだから、一番いい現場でしたね、撮影現場は。
うん、
私が、あの、仕事をした中では。
あ、そうなんですか。なんか普通で考えて、やっぱりその、言語の壁で、
この壁とか、まあ文化の壁とかで、なんかいろいろありそうなんですけど、うん、
はい。
あの、まあ、仕上げの時はちょっとどうしても、言語の違いで、多少ちょっと齟齬があって大変は、大変ではあったんですけど、
はいはいはい、
今やっぱり現場は本当にすごい良かったですね。やりやすかったですね、要は。あの、はい、大変なことがあっても、うん、急になんかどうにか しなきゃいけないこととかがあっても、
はいはいはい、
あ、じゃあやりましょう、みたいな感じで、あの、みんなその、まあ、変な、
うん、
日本のまあ、スタッフキャストは変なプライドのある人が多いんですけど。
ああ、そうなんですか。
要は、あの、まあ、作る上では、そんなプライドは必要ないんじゃないですかっていう、まあ、うん、テリトリー意識とか、
うん、
まあ、自分の存在を示すためになんかわがままを言って、はい、
うん、
自分の存在を示して、まあ、自分の仕事をやりやすくする。それが、その、作品の全体そのものとは全然関係ないみたいな。ことが、
うん、
まあ、それはその、まあ、漏れ伝えてくる、
うん、
世間でも漏れ伝えてくる役者さんとか、まあ、のわがままさみたいな、のもあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、スタッフにもあるんで、
はい、
非常に物を作る上では余計な要素なんですよね、それが。
そうですね、まあ、その、個人のプライドというか、
そうです
ね、こだわりというか、ね。
作品の面白さによってることだったらもう全然、どう考えてもそうじゃねえな、みたいな。ことは、多々あったりするんで。
はいはいはい。
まあ、ちょっとそういうのが、まあ、韓国だけですけど、まあ韓国は、
な
かった、現場で言うと。
ああ、そうだった。
なんかそういう気持ちよさが他でもあるんじゃないかなとか思って、
うん、
まあちょっとまあ、見識を広めたいとか、あと、
うん、
まあ、あの、海外の方がもうちょっと大きい予算でやれる可能性が高いんじゃないかなっていう、
うん、
のもあって、
はい、
ちょっとまあ、海外に、の仕事はやりたいなと思ってますね。
まあ、ちなみにちょっと挟んで申し訳ないですけど、
ええ。
田代カメラマン役で、まあ、出られてたじゃないですか。
はいはい。あるいは優しき撮影者
さん。はい。韓国語喋れるわけではないですよね。
喋れないですね。
何個か喋ってたじゃないですか。
あれはだから、セリフ、まあ、最低限も言うしかなかったんで、
はい。
そこの部分だけ、まあ、人に、教えてもらって。
覚えてってやつ。
まあそうですね。それこそキムコッピーさんに、
はい。
携帯に声吹き込んでもらって、そのセリフを。
ああ、はい、はい。
それを聞きながら、何回も聞いて、 自分で喋ってみて覚えてみたいな。
ああ、そうなんですか。
感じでやってました。はい。
あ、僕、はい、あ、白石監督喋れるんやと、すごいと思ってた。すみません。ああ、そうなんですね。そう、やっぱり、まあそういう海外と日本とで、そういうのもあるんですよ、スタッフ。
そうですね。日本みたいに腐ってるスタッフが多い。他にあんのかなって思いますけどね。
やっぱそれはあれですかね。まあ僕も、まあ、やってる仕事はあるんですけど、職人仇の人っていうのは結構、その、全体を考えてくれないっていうパターンは、往々にあるんです
よ。そうですね。だから、その、いい意味での職人仇だったらいいんですけど、はいはい、まあ、それを考慮したときには確かに作品は良くなる。
うんうん、
それはいいな、はい。そこはやっぱりやらなきゃみたいな、うん、ところに気づかされるような意見だったらすごいいいんですけど、はいはい、まあ、そうじゃない。これ、単にこの人が楽しようとしてるからかとか、そんなことやっちゃう、大変になっちゃうじゃねえかよ、みたいな。まあまあまあ、はい、ストレートに言うとそういうような、ことじゃないですか、みたいな、と、まあ言うことがあるので、大変なのは当たり前だろ、みたいな。
そうですよね。
作ってんだよ、こっちは、みたいな、ふうに思うことが、まあちょっとあったりするので、まあ、ちょっとそういう余計なストレスを抱えたくないなって。
やっぱそれはもう、なだめたり、すかしたり、もう怒ったりみたいな感じだった。
まあそうですね。怒ることは、まあ私はほとんどないんで。
あ、そうですか。
まあまあ、和をなして。
なるほど。
やる感じです。まあただそういう人とはもう二度と仕事はしない
ですけど。あ、そうですよね。
現場にその無用な波風は立たせないですけど。
はい。
まあでも、まあ怒るべき時は怒らなきゃいけないなと思ってますけどね。うん、まああんまり、怒ったことはないんですけど。うん、
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならばそれは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それは、そう、たまたまだ。
これが僕の意志だっていうのか。これが僕の望んだことだっていうのか。この世界がそういうのなら、僕は戦う。
そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈に近づき、
私にはもう何もない。この世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて、初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのは、お前たちの勝手な解釈。私からすればこれは始まりだ。
信じる。僕を信じるよ。
ボーカリスト笹山、ブレイブストーリー、 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
前回まあ、白石監督漫画とか好きだというように聞いたんですけど、例えばその漫画でこの漫画を映画化したいとか、こう、やってみたいなっていう漫画ってやっぱりあるんですかね。
ありますけど、まあ割とちょっと本気なやつが多いんで、あんまり言えないんですけど。
あ、言えない。あ、これほんまにあるかもしんないってことですか、それ。
まあまあそうですね。実際今その漫画原作で動いてるやつもあって。
いや、あるんですか。おうおう、
それはホラーじゃないやつなんですけど。
おうおうおう、ほんまですか。
まあ実現したら本当に、すごく私の好きな漫画家さんの映像化なんで、
はい。
すごく嬉しいことなんですけど、ちょっとでも、ちょっとまだ。
あ、そうです、そう、言えないことはいいです、
ね。そうですね、他の仕事との兼ね合いで、はい。どうなるかちょっとまだわかんない。
あ、わかんないです。
はい。
あ、ほんと、それはちょっと期待ですよね。
まあ言えるとしたら、
はい。
まあこれはなかなかその他の 人がおいそれと手出せないし、まあ実現することもなかなか難しいだろうから言いますと、うん、相原浩二さんのあの、はい、ムジナっていう忍者漫画があるん
です。はいはいはい、名前聞い
て。これがもうめちゃめちゃ好きでですね。
あ、そうなんですか。
本当に、そうですね、多分世界で一番私が面白く映画化できるんじゃないかと思ってるんで、まあそういうその、まあ、技術的なことは置いといても、うん、その、まあ、ムジナの精神っていうのは多分一番私が映画
化
できるだろうなっていうふうに思ってるんで、ただ、ムジナってものすごい、表現として、映画に、できに実写映画にはできにくい内容なので。
あ、そうなんですか。僕ちょっと読んだことないんで、あれなんですけど。
まあ、まず一つ、普通に考えても、まあ、まあ、忍者アクションがあるので、
あ、
それだけでもまずハードルは高い。うんうん、まあ、時代劇で、
はい、
忍者で、
うん、
お屋敷とかも出てきて、
はい、
っていう、まあ、それだけでも超大作にはなっちゃう。
そうですよね。
それに加えてその無事なの肝となっているのは、
うん、
ものすごい、バイオレンスの残酷描写があるんですね。
おー、はいはい、
とともに、ものすごい、えぐい性描写もあるんですよ。
マジっすか、
ええ、だから、と同時にそのギャグもあったりするのがすごいんですけど、で、まあ、そんな、ぐちゃぐちゃなごった煮の話で最後にはものすごく、綺麗事ではないものすごく泣ける感動的な、
うん、
ラストを迎える話なんですけど、まあそういう表現が、まあ過激な、うん、ある種の過激な表現が、まあちょっと肝になっている作品ではあって、
うんうんうん
うん、なかなかそれを対策でやるっていうのは、
うん、
日本ではなかなか難しいだろうなっていうふうには思ってるんですけど、
なるほど。
ただなんかいろいろコントロールすることができるように、
うん、
もし近い将来っていうか、まあ、遠い将来でもなれば、
うんうんうんうん、
まあ、いつか、映画化はしてみたいなっていう、したいなって、まあ、誰かがやるんだったら、
誰か
がやった方がいいっていう、うん、いうふうには思ってますけどね。
やっぱそういうの漫画読んでて、いろいろ妄想というか、あるんですかね、その無事な、以外というか、まあ、普段。
そうですね、まあ、面白いなと思って、これ映像にするんだったら、こういう表現はできないから、こういう表現にしないといけないし、とか、
うんうんうんうん、
まあ、そういうことは、時々考えたりはしますね。まあ漫画は漫画ならではの表現があったりするんで、
うんうんうん、
それを実写にしたときに、ただ実写に置き換えるんじゃなくて、実写だったら、ちょっと違うアイディアを入れなきゃなとか、
あ、
そのアイディア何を入れるとか、なんかそういう自分で考えたりとかすることはありますね。
うんうん、いや、まあ、ちょっとそれるかわかんないですけど、漫画ではないんですけど、ツイッター上多分見てたときに、エイプリルフールの時にですね、4月1日の時に、
はい、
なんか、貞子バーサスかや子っていう
流れ
て、
はいはいはいはい、
それに確か白石監督、あるんやる、やってみたいみたいなことを
言
って
そうですね。
たんだけど。
やるんだったら多分、私が一番最適なんじゃないです か、
本当に。想像つかないですけど、これ。
いや、なんか、多分だから、ジオンにしろ、
はい、
リングシリーズ、サラコンにしろ、
はい、
やっぱり大元のそれを作り出した、
はい、
まあ、例えば、リングだと、永田秀夫監督、
はいはい、
まあ、脚本を書いた高橋博さんという方がいたり、はいはい、ジオンで言うと、まあ、清水さんがいたりとかして、はい、で、それぞれのやっぱり、なんですかね、まあ、ホラー畑で今、ちょっとやってる人は、
うん、はい、
やっぱりなんすかね。まあ、高橋さんと清水さんで言うと映画美学校に絡んだ人なんで、
はい、
だから後輩みたいな人がやっぱり今、
うん、
後輩とか、あとは、実際も講師になっている人が、
はい、
まあ、ホラーものに携わってたりするわけですよね。
うんうん、
ということは、先輩のやったこととか、
はい、
講師のやったことを生徒がやるみたいなことになると、
はい、
やっぱりちょっとかなり気を使うじゃないですか、おそらく。
ああ、そうですね。なるほど、なるほど。
そういうしがらみが私はまあ全然ないんですよ、ね。
なるほど、なるほど。ないんですね。
だから、立場的にもすごく、まあ自由な立場だし、そういうなんか、まあ、もともとあるそのキャラクターを、
はい。
なんかリニューアルして、
はい、うん、
なんか、しかもまあ、異種格闘技戦的な、
そうですね、これね。
ことをまあぶつけてやっちゃうみたいなのは、まあ怖すぎて、例えば、
急に最終章で絵の具が出てきたみたいなことであるとか、
はい、
うん、まあその暴力的な男と、うん、まあ霊的なものの戦いであるとか、
そうですね。
まあそういうことを、
確かに、
まあ、やるのがやっぱ好きなので、うん、これは私がやるのが一番面白いんじゃないですかね、みたいな、まあちょっとアピールしときたいところです。もしまあ、あれはエイプリルフールなんで、
はいはいはい、
結局その呪怨の、
はい、
ジュオンのファイナルの、ま、宣伝みたいな感じのサイトに繋がるやつだったんですよね、リンク
さん。あ、そうだったんですね、これ。
なんで、それの宣伝だったとは思うんですけど、うんうん、まあ、やるんだったら、ちょっと私に声かけてくれないかな、
うん、
すげえの作ってやりますよ、みたいな、は思いますけどね。はい。
まだまだ話したいんですけど、もう、はい、またまたこれ時間が。
15分くらいしか
話してない。いや、いや、それ、前回も聞きました、それ。デジャブーンなんですけど。いやもう結構な時間になってしまったんで。
ああ、そうですか。
残念ながらもう、まあ、僕としてはもうエンドレスにお話が聞きたい感じがするんですけど。まあ、残念ながら。
終了ですか。
終了なんですよ。
ああ、残念です。
いや、白石監督、そしたらまた告知の方とかは。あのですかね。はい、もう、まあ、前回も聞きましたけど、もう一回、ね、
はい、
今回もちょっと言っていただきたいんですけど。
これ、まあ、もしまだ終わってなかったらですが、
はい、はい、
前回これ言うの忘れてましたけど、7月の、
はい、
7月の3日にですね、
はい、
まあ、これ、まだ配信前ですね、絶対。
そう
です。7月の3日に新宿で、はい、小説家の浅松健さんと、
はい、
トークイベントがあります。
あ、はい。
私のツイッターをチェックしてると、情報があると思いますんで、
は
い、そちらでチェックしてください。
はい、
それと、ですね。あれ？あ、これ違うわ。7月の、
はい、
7月の11日から、
はい、
渋谷のアップリンクで、
はい、
2週間、超怖すぎのファイルに、
はい、
サブタイトル忘れましたけど、まあ、ヘビ女のやつです。
はい。
ヘビ女ですね。なんたらかんたらヘビ女。
いやいやいや。
ヘビ女の回。
はい。
それあるんで。
暗黒来たんですよ。暗黒来た。
暗黒来た。
はいはい。
暗黒来た、ヘビ女の回。
はい。
公開されて、
はい、
まあ、2週間、はい、やるはずなんで、
はい、
ぜひ見てください。渋谷のアップリンクです。
はい。はい、
で、7月の18日からですね、
はい、はい、
京都の立成シネマで、
はい、
超怖すぎ2が、
はい、
始まります、
はい。
で、こちらは、私もトークイベントに参加します。
はい、
もしかしたら、久保山さんも、もしかしたら大迫さんも来るかもしれないです。
はい、
ちょっとまだわかんないですけど、はい、確定したらまたツイッターの方でお知らせしますんで、
はいはい。
まあ、配信、前かもしれないですけど。まあ、リセシネマで、一週間だったかな、
はい、
公開してるはずなので、ぜひご覧ください。はい、で、同じ日に、名古屋のシネマスコーレの方で、超怖すぎ1と2が、
はい、
同時に公開されます。
はいはい、
で、限定5日間の、
うん、
公開になりまして、はい、こちらの方は、18日から始まって、はい、まあ、19日の日曜日の方ですね。
はい、
京都から移動して、
はい、
舞台挨拶やります。で、こちらの方は、大迫さんも久保山さんも来ることが確定しておりますので、
はい、
ぜひ、またお越しください、という感じですね。はい、もしかしたら、20日に、プラスアルファ何か素敵なイベントをやるかもしれません。名古屋で。はい。それと、これは、あ、そうだ、7月の26日から、
はい、
超怖すぎのファイルに、暗黒キタン、
はい、
ヘビ女の会がですね、はい、ニコニコ生放送の方で、からじゃないな。この日に、生配信というか、ニコ生の方で配信されます。
はい、
多分、私もコメントで参加したりすると思うので、はい、よかったら、お金を払って、
お金を払って、
有料放送なんてことでね、
お金
を払って、はい、見てください。
はい、
で、その前に、過去作が。
あ、また。
はい、放送されるはずなので、
はいはい、
まあ、過去作といっても、ちょっと新しい作品は多分有料にはなっちゃうと思うんですけど、
はい、
過去作、多分一挙
を
やるはずなんで、
いいですね。
はい。ぜひ見てください。それからまたね、
うん、
ずっと最初から辿って、
はい、
超怖すぎ2まで行くっていうのはね、うん、なかなか面白いと思います。
最高ですね。
はい。ぜひご覧ください。
はい。
そのところですね。
あ、そうなってますか。白石監督、京都、名古屋、まあ、東京と、
はい。
感じなんですけど、 僕住んでるの大阪なんです
よ。大阪はなんか声がかかってない
んですよ。なんでなんすかもう。いや、僕今日ね、いや、名古屋のそのツイッターで、こう、白石監督が名古屋シネマスコーレさんでっていう、まあ、リツイートしてですね、まあ、その後に僕、大阪来ないのかなって言ってたら、他の方に、名古屋に行けばいいやんって言われたんですけど。
まあ、多分、
はい、
ちょっと最終章と、
うん。
がかなり近いんで、
はい。
まあ、今までその、大阪で小杉をやってもらってた、
はい。
あの梅田の、劇場は、多分、
はい
あの、スケジュールが番組が埋まってたんじゃないかな。
ああ、シネリブ、梅田さん。
それで、そうですね。はい、もしかしたら、ちょっとやりたいとは思ってくれたかもしれないですけど、はい、あまりにもちょっと近すぎて。
ああ、なるほど。
諦めたんじゃないかなって、まあちょっと、詳しい話はメーカーからは聞いてないですけども、うん
はいはい、
大阪では今のところ、予定は立っておりません。すいません。
うん、まあ、ニコニコ生放送があるって。
そうですね。
そういう見方が。
なんだったらもう電話して、
はい。
シネリーブルさんに電話して、はい、やってくださいよ何なんですかって毎日、数人で電話かけ続けた
ら。嫌がらせがひどすぎますよ。
やってくれるかもしれません。
あ、マジですか。やめてくださいよ、やめてくださいよ、皆さん、これ、それ。ダメですよ、ダメですよ。
いやいや、本当の気持ちだったら
ですね。あ、まあ、そうですね。気持ちはね、ぶつける分にはね。
ぜひやってほしいんですけども、みたい
な。まあ、ね。まあ、まあ、まあ、遠く、ちょっと行けない方は、ニコニコ生放送で、見えるという形なので、まあ、それでね、ぜひみんなで、超怖すぎ盛り上げていきましょうっていう、感じですね。そうしましたら、もう、残念ですが、まあ、この辺で、お開きという形で、はい、まあ、試合スカートがありがとうございました。2回連続だったって。
ありがとうございました。
またぜひ、来ていただけたら嬉しいんですけど、
はい。はい
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。少しパーセントで進んでます。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてます。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は、笹山さんで、シングル曲、シングルです。iTunes Store や Amazon MP3 で購入できます。なお、笹山さん関連の CD などはオンラインストア、リビングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、エスタンドフルアルバム、ハイノスユミも絶賛発売中なので、よろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。
さよなら。
またいつかと手を振る、置いてきたはずの全てのものを、なんとなく、何度となく、忘れようと忘れたくないと、僕は愛を歌いたい。君に愛を歌いたい。君が愛を歌えなくても、君が僕に触れたように、組織の中で歪められた描きたい本当のことを、なんとなく、いや確かに歌うべきことがあるよな。僕は愛を歌いたい。君に愛を歌いたい。君が愛を歌えなくても、君が僕に触れたように、僕も愛を歌いたい。生きているぜと歌いたい。生きているよと歌いたい。僕が愛を歌いたい。君が僕にくれたように、君が僕にくれたように。